Hastening family history and temple work in our day.
今日、家族歴史と神殿の技を早めることが家族の救いと省エイにとって不可欠です。作家のウィリアム・サロイアンは1981年に癌で亡くなる直前に新聞記者にこう言いました。誰でも死ななければならないが、自分は例外だといつも信じていた。これから一体どうなるのだろう。現世で死に直面し、来世について考えるとき、これからどうなるのだろうという問いは最も重要なものです。イエス・キリストの回復された福音がその問いに答えています。現世で人は笑い、泣き、働き、遊び、生きて死にます。ヨブはこう問いかけました。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。答えは断固としてはいです。救い主の贖いの犠牲があるからです。この問いにヨブは興味深い前置きを書いています。女から生まれる人は日が短く、花のように咲き出て枯れる。木には望みがある。たとえ切られてもまた芽を出し、その若枝は耐えることがない。若木のように枝を出す。天の御父の計画は家族に関わるものです。聖句の中には比喩として根や枝を持つ木がよく使われています。旧約聖書のマラキ書ではこの比喩を使って救い主の再臨が描かれています。悪人は藁のように焼き尽くされ、根も枝も残らないと書かれています。マラキはこの章の終わりに主の約束を記しています。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。1823年、モロナイはジョセフ・スミスに授けた最初の教えの中でこのメッセージを再び強調しました。キリスト教徒とユダヤ人にとって旧約聖書のエリアの話は確かなものです。エリアはキリストの時代の前にメルキゼデク神権の結び固めの力を持つ最後の預言者でした。エリアは再び使わされ、1836年4月3日にカートランド神殿を訪れ、マラキの約束が成就したことを宣言しました。家族を結び固める神権の鍵をジョセフに授けたのです。エリアの使命はエリアの霊と呼ばれるものの導きによって果たされます。それはネルソン長老が教えたように、家族が神聖な特性を持つことを証しする聖霊の現れなのです。救い主はバプテスマの必要性を強調してこう教えました。誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。主はご自身で模範を示されました。ではバプテスマを受けていない死者はどうなるのでしょうか。1840年10月11日、ノーブーに住むビラート・キンボールは夫のヒーバーシー・キンボールに手紙を書きました。夫は他の12人と共にイギリスで伝道していました。数日前に10月の総大会が開かれたばかりでした。ビラートの手紙を引用します。教会が組織されてから一番大きな大会でした。スミス大官庁の話は今までにない素晴らしいものでした。それは死者のためのバプテスマについての話です。パウロがコリント人への第一の手紙15章29節で語ったことです。ジョセフは啓示によりもっと詳しく説明してくれました。この福音が世に出る前に亡くなったすべての先祖のためにバプテスマを受けるのはこの教会の会員の特権であるというのです。私たちは 先祖の身代わりとなり、第一の復活の時に出てくる特権を先祖に与えるのです。死者は獄の中で福音を聞くことになるというのです。私は母のためにバプテスマを受けたい。これはなんと素晴らしい教義でしょうか。家族を結びつけるこの重要な教義は、ここにも少し、そこにも少しと明らかにされました。身代わりの儀式は永遠の家族を結びつけ、根を枝に結びつける技の中心にあるのです。家族歴史と神殿の技に関わる家族の教義は明確です。主は最初の教えの中で、あなた方の死者のためのバプテスマと言われました。私たちは自分の先祖に対し義務を負っています。なぜなら、日の栄の組織は家族に基づくからです。大官庁会は教会員、特に青少年やヤングシングルアダルトに、自分の先祖の名前や会員の先祖の名前を探して、家族歴史と神殿の儀式の技に努めるように励ましています。私たちは自分の根と枝の両方に結ばれる必要があります。永遠の世界において結ばれるというのは素晴らしい教えです。ウィルフォード・ウッドラフは、預言者ジョセフが神殿の技の基礎を築くまで生きながらえたと述べています。預言者ジョセフが十二使徒定員会に最後に出会ったのは、彼らにエンダウメントを授けた時のことでした。預言者が殉教した後、ノーブー神殿が完成しました。ロッキー山脈を目指して出発する前、何千人もの会員が結び固めの力によって祝福されました。30年後、セントジョージ神殿が完成した時、ヤング大官庁は、救いの儀式がついに聖者と死者の両方に行えるようになったと告げました。ウッドラフ大官庁はこう述べています。主が明らかにしてくださった原則の中で、死者の贖いほど大きな喜びを与えてくれた原則は他にありません。私たちは父親や母親、妻や子供たちと第一の復活の朝に、そして日の栄の王国において家族として共に結ばれるのです。これは重要な原則であり、あらゆる犠牲を払う価値のあるものです。今はなんと素晴らしい時代でしょう。最後の真剣時代であり、救いの儀式に関わるあらゆる分野で救いの技が早められています。これらの救いの儀式を行うために世界各地に神殿があります。霊的な力や平安、安全、人生の指針などを求めて神殿に参入することも大きな祝福です。モンソン大官庁は、使徒に召されて1年も経たない頃に、ロサンゼルスの神殿系図図書館を奉献し、亡くなった先祖についてこう語りました。先祖は皆さんや私が先祖を探求する日を待っています。先祖を探すことは彼らのために道を開く上で必要です。神の家へ入り、亡くなった先祖が自分では行えない技を行ってください。モンソン長老が1964年6月20日にこの言葉を述べたとき、神殿は12しかありませんでした。モンソン長老が大官庁会で奉仕していた間に、現在稼働している142の神殿のうち130が奉献されました。今日私たちは救いの技が早められている状況を目にしていますが、これは奇跡に他なりません。新たに28の神殿の建設が発表され、完成を目指して工事が進んでいます。今や教会員の 85% が神殿から320キロ圏内に住んでいます。家族歴史のテクノロジーも目を見張る進歩を告げました。ハンター大官庁は1995年3月にこう宣言しました。死者のために儀式を行う神聖な技を始めるために情報技術を使い始めました。科学技術の役割が主ご自身によって高められています。しかし私たちはまだこうした道具を使ってできることの入り口に立ったに過ぎません。この預言者の言葉から19年経ち、テクノロジーは信じがたいほど進歩しています。先日、幼い子供を持つ36歳の母親が感嘆の声を上げて言いました。 信じられません。以前は家族歴史センターへ行ってマイクロフィルムを見ていたのに、今は自分の家で子供を寝かしつけた後、台所のテーブルのコンピューターで家族歴史をやれるんですから。兄弟姉妹の皆さん、今や家族歴史センターが自分の家にあるのです。神殿と家族歴史の技は自分のためだけにあるのではありません。幕の向こうで霊の獄から解放してくれる救いの儀式を待っている人たちのことを考えてください。獄とは囚われの状態を意味します。獄にいる人々は作家サロイアンのようにこれからどうなるのだろうと考えていることでしょう。ある忠実な姉妹がソルトレーク神殿で霊的な体験を語ってくれました。確認の部屋で身代わりの儀式を受けた後、次の言葉が聞こえてきました。獄にいる者は解放される。彼女はバプテスマと確認の儀式を待っている人のために急がなければならないと強く感じました。家へ帰ると聖典を開き、先ほど聞いた聖句を探しました。そして教義と誓約の128章にジョセフ・スミスの宣言を見つけたのです。心を喜び楽しませ、大いに喜んでください。地は声を放って歌いなさい。死者は王なるインマヌエルに向かって永遠の賛美の歌を語り出しなさい。王なるインマヌエルは私たちが死者を獄から救えるようにする方法を世界が存在する前に定められました。獄にいる者たちは解放されるのです。では何をする必要があるでしょうか。預言者ジョセフは死者の記録を載せたそのまま受け入れるに値する書を神殿に携えていくよう勧告しています。教会の指導者は和光堂の皆さんに向かって高らかに声を上げています。テクノロジーを使う道を先導してエリアの霊を実感し、先祖を探し、彼らのために神殿の儀式を行うように呼びかけています。聖者と死者の救う技を早める上で困難な仕事の多くが若い世代の皆さんによって行われるのです。青少年の皆さんが神殿で死者のためにバプテスマを行うだけでなく、儀式のために先祖の名前を提出するよう家族や会員たちと一緒に働くなら、青少年も教会も大いに祝福されるでしょう。皆さんの取り組みを助ける死者の力と、皆さんが使える人々に来世で会う喜びとを過小評価しないでください。自分の先祖と結ばれる祝福は私たちの理解をはるかに超えるものなのです。世界中で 51% の成人会員が教会のインターネットサイトであるファミリーツリーに両親の名前を入れていません。祖父母の名前が入っていない成人会員は 65% に上ります。忘れないでください。自分の根と枝なしには救われないのです。教会員はこの重要な情報を入力する必要があります。家族が救いの技を達成するために教義と神殿とテクノロジーが与えられています。一つの提案をしたいと思います。家族でファミリーツリーの集いを開いてください。一回だけでなく繰り返し行います。今ある家族歴史の記録、先祖にまつわる話や写真、祖父母や両親が大事にしていたものなどを各自が持ち寄ります。ワコードは先祖について出身地や生活様式などを学ぶことを楽しみにしています。多くの人が先祖に心を向けています。青少年は先祖にまつわる話を聞いたり写真を見たりするのが好きです。またこうした話や写真をファミリーツリーにアップロードし、資料と先祖を結びつけて永久に保存する技術を知っています。もちろん主な目的はどの儀式を行う必要があるか判断し、神殿での儀式を割り当てることです。私の家族という小冊子を利用して家族の情報や先祖にまつわる話や写真を記録し、ファミリーツリーにアップロードすることができます。私たちの神聖な行く末を守るために、 家族に対する責任や期待を最優先にしてください。家族全員で安息日をより豊かに過ごす方法を探している人々は、家族歴史の技を早めることで豊かな実りを得るでしょう。ある母親が誇らしげに語ってくれました。17歳の息子は日曜日に教会から帰るとコンピューターで家族歴史の作業を行い、10歳の息子は先祖の話を聞いて写真を見るのが大好きだというのです。このように家族全員がエリアの霊を感じる祝福に預かっています。私たちの大切な根と枝を養わなくてはなりません。イエスは命を捧げて身代わりの贖いを成し遂げ、ヨブの究極の問いに答えられました。主は全人類のために死を克服されました。私たちにはできないことです。しかし私たちは身代わりの儀式を行い、先祖のためにシオン山の救い手になることができます。それは自分の家族が先祖と共に救われ、生命に預かるためなのです。救い主の贖いの犠牲と家族のための御父の計画が真実であることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。